社貢献の思いを胸に。
こんにちは、堀ゆき子と井口ゆき子です。オーストラリアの永住権を持ち、メルボルンを拠点に活動しています。他社貢献を軸にイベントの企画運営やランニングを通して自分と仲間の可能性を広げる挑戦をしています。はい、久しぶりのスタンド FM ですが、収録していきたいと思います。今日は533回目の配信ですね。500回を過ぎてからなかなかね、数字が伸びておりませんが、まあコツコツと継続していきたいなと思っております。それではね、今日のタイトルなんですが、今日はですね、ちょっと、物申してみようと思ってですね、タイトル、人体の穴に物申すというね、タイトルつけてみました。まあ、マラソン、ランニングのね、お話になるんですけれども、私はですね、まあ、走り始めて1年と4ヶ月くらいですね、もう最近はですね、なるべく距離を長く走れるようにしたいと思ってですね、10キロ以上走るということも頑張ってやっていこうとしていてですね、昨日もちょうど、10キロ走って見たんです。で、先月にはね、ハーフマラソンを初めて走ってみたりして、もう8月のね、シドニーのフルマラソンに向けて頑張って距離を伸ばしていこうと思っているところなんですが、ここへ来てですね、5キロとか10キロでは感じたことがなかった問題に直面しております。今日はね、そちらを赤裸々にお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、何かというとね、まあ、重力との戦いということになるんですが、まあ、振り返ってみるとですね、私はですね、30歳過ぎてから出産しておりましてですね、2人子供を産んでいるんですけれども、まずね、1つ目の問題っていうのに直面したのは当時のね、出産後だったんですけれども、まあ、女性だとね、結構共感してくれるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、穴問題ということでですね、産後はね、まあ、いわゆる尿漏れ問題というのがあったわけなんです。本当にね、出産っていうのは1ヶ月の、全治1ヶ月の交通事故を負ったようなものというんですけれども、まあ、そこのね、そこに大きなダメージを与えるわけなのでですね、もう骨盤底筋というね、ギュッと引き締める筋肉も弱っているし、本当ね、出産後はくしゃみしたらダメとかね、もうジャンプなんてとんでもない、小走りしたらもうダメみたいなね、そういう状態だったんです。まあ、でもそれもね、2人目出産しまして、時間の経過とともに徐々に改善していってですね、最近はそういうのを感じなかったんですけれども、長い距離を走るとですね、この、尿漏れ問題というのがね、またね、ムクムクと顔を出してきたんです。多分ね、長いこと走ってると、こう腹筋とかその骨盤底筋というのが多分ちょっと麻痺してくるんだと思うんですね。ギュッと力を入れてるつもりでも、なんかこの振動に負けてしまうとかね、着地のコンクリートの衝撃に負けてしまうみたいな、以前はそのジャンプしたりとかくしゃみしたりみたいなね、あっていうやつがあったんだけど、そこはもう大丈夫だったのに、走っているこの継続的な刺激に耐えられなくなってしまうということでですね、膀胱を空にしておかないと、まずいぞっていう今状況にね、面してるんです。まあ、これは走ってる途中にトイレに駆け込めば大丈夫ではあるんですけれどもね、ちょっとこの長い距離を走るにあたって、1回もトイレに行かずに、ね、フルマラソン走るって言ったら、5時間とか6時間とかね、走り続けるわけなので、これかなり厳しいな、絶対トイレに行かなきゃいけないだろうなっていう状況になっているんですね。まあ、これが一つ目の、問題です。もうさらにね、ギュッと引き締めるトレーニングをしていかなきゃいけないということになっております。はい、そしてね、一つ目の穴がこれですよ。で、二つ目の穴問題っていうのは、去年のちょうど今頃にね、このスタンド FM でもお話ししておりましたけれども、まあ、ちょっと子宮筋腫があることによって月経過多っていうかね、出血が多いとか、あと生理じゃない時も不正出血があって、で、慢性的な貧血状態があるっていうことがあったんですが、まあ、これはね、去年の本当に今頃だ、ミレーナという小さな器具を子宮の中に入れるという、そういうね、治療を受けたことによって、出血量が劇的に減って、で、貧血も改善して、で、今はね、そちらに関しての問題はもう本当にほぼないです。毎月ね、めちゃくちゃ快適な生活を送っているので、2つ目の穴問題はね、先月じゃなくて去年のうちに解決したっていうわけなんです。はい、ということで、まあ なんですけれども、ちょっとねここへ来てもう一つさらに、もう一つの穴がね問題が出てきたわけなんですよ。もう本当ねこれはびっくりしました、3つ目の穴問題ということで長くね走っているとですね、尿意だけじゃなくてお腹も痛くなることがあってですね、10キロ走る練習をしているともう後半の方でね、なんかお腹痛いって言って途中のショッピングセンターのトイレに駆け込んだりですね、公園のトイレに駆け込んだりっていうのもありまして、で先月のハーフマラソンの間もスタート前に2回トイレに行き、走ってる途中で、折り返しの10キロのところでトイレに、ね、入り、そしてゴール後もやっぱりトイレに入りみたいな感じで、これねトイレの場所を知っておかないとかなり、ピンチですね、ただでさえ走っていて汗が出てきますね。でトイレに駆け込むと、もうお腹痛くてトイレに駆け込むので走ってる汗の他に冷や汗も出てきますで、なんかねもう 何の汗なのかよくわからないような感じですね。でちなみに私今更年期真っ最中でですね、平常時でもねいきなりバーッと汗が出てくるホットフラッシュっていう現象もあったりするのでね、もう本当に一体これは何の汗かわかんないみたいなパニック状態でねトイレに駆け込んだりするようなことがありましてですね、これ何なんだろうと思って、でしかもちょっとね下痢っぽいだけじゃなくてちょっと血が混ざってたりするんですね。走ってる時だけなんですけれども、普段は全然大丈夫なの でこれなんかあるんだろうなと思って調べた時にですね、これに該当するやっぱり症状があってね、結構なランナーの長距離ランナーの方が経験することらしいんです。ランナー腸炎とかっていうね名称もあったりするみたいなんですけども、どういう状況かっていうと、長く走っているとですね、体の血液、体を巡っている血液が優先的に走るための足とかね、そういうふくらはぎとかそういう筋肉に優先的に送られて使われるらしいんです。そうすると内臓のね腸とか胃への血流が減って、でそうすると内臓が酸欠状態になって、で粘膜が傷ついて炎症を起こしてしまうっていうね。でそれに加えてもう長時間のこう振動で、ね、お腹の中で内臓が揺られることになるので、まあ、それによるね振動による刺激みたいのがあって、その結果腹痛や下痢だったり、ね、ひどいとちょっと血が混ざってしまうみたいなね、この走るという行為はね結構内臓にとっては非常事態になるんだなっていうことを、長距離走るようになってから感じてきています。これね前フルマラソンを走ったことがある方にも消化器系内臓系にダメージを受ける人が多いいいんだよってことをね教えてもらっていたんですけれども、その時私全然ピンときていなくてですね、やっぱりハーフマラソンを走ったり10キロを、平日のね練習の中で自分で走るようになってからね、これかっていうのをね今経験しているっていうところでね、もう穴が3つともなんかいろいろ問題を抱えてるっていうような感じです。もうこれはねちょっと練習の強度とかね水分補給のタイミングとか、あとはその走る前に食べておくものとか、走ってる途中での補給食のね取り方とか、そういうところを見直しつつ、それからあとインナーマッスルを鍛えるっていうね、そういうこともねやっていかなきゃいけないということで、私はね今日からプランクと、それからワイドスクワットってね足を広げて大きくこうスクワットをゆっくりするっていうのをね、ちょっと日々取り入れていこうかなっていうふうに思っているところなんですね。まあこれはねもう現象に対して具体的な対策をしていかなきゃいけないっていうところなんですけども、でもちょっと待ってって思ったんです。そもそもがですねこの人体の穴がなんで下を向いているのかと、特に女性はね3つも下を向いてるじゃないですか、重力に逆らって。これなんでと思ったら2足歩行が悪いですよね。4足だったらねこう地面に対して平行に穴が向いていたはずなのに、人間は2足歩行したことによって3つの穴が、女性は下を向いてしまったということになります。これ非常に大きな欠陥じゃないかと、50年生きていてね初めて思っていることなんですけれども、ちょっとね男性の皆さんも想像してほしいんです。この3つの穴をね抱えているっていうんですけども、まあ、水風船があると思ってください。丸い水風船が2つと、そして長い水風船が1つ それぞれのね穴につながってる風船があります。ここにねチャポンチャポンと水が入っていたりちょっと柔らかいものが入っていたりするような状態で、この3つの水風船をですね口を縛らずに下に向けてるようなもんですよね。でそこのねあの出口のところは縛らずにこうギュッと指でつまんでいるような状態だと思ってください。でそれをつまんだまま走ってるんですよ、ずっと5キロ10キロ21キロそしてフルマラソンでね、もうずっとつまんでる、もうつまんでるのも疲れちゃいますよね。ちょっとピッて緩んじゃったりするとね、もう緩んでちょっと中のものが出てきてしまったらですね本当に人としての尊厳に関わる問題になりますのでね、もうこれはね本当に尊厳を守るための戦いであるこのフルマラソンハーフマラソンなんじゃないかと思っております。本当ね人間進化してきた、この体で出産したり走ったりしてるわけですけどもね、もう重力に逆らう逆らいながら前に進んでいるわけですけど、でもちょっと欠陥だと思いませんかね。私はこれからもこのね3つの穴対策をしながら走らなきゃいけないので、まあ自分でね筋肉を鍛えたり、医療の力も借りたり、そしてね水分補給とかそういうのはね事前の摂取も工夫して、で道中にあるね、トイレの位置をしっかり確認して、今日もね明日も走っていこうと思っておりますということでね、今日は人体の穴に物申す女性編というお話でございました。特に男性編はないんですけれども、男性の皆さんもね女性ランナーのね頑張りをこうね想像しながら応援してほしいなと思っております。はい、ということで、前回のコメント返しいきましょうか。前回はですね、現在、シドニーマラソンに向けたクラファン挑戦中のヒッツーさんのね挑戦と、そしてクラウドファンディングの紹介をさせていただきました。まずは松台さんです。ヒッツーさんの海外でのフルマラソン挑戦、時差や日本とは全く違った環境での走り、ベストの走りができることを応援していますということです。本当にねヒッツーさんね初海外というところでねすごく来るだけでも結構なこのフライトの疲労とかもあると思うんです。睡眠サイクルも変わりますしね、気候も全く逆でね、日本の8月に暑いところからシドニーの真冬に来るわけですからね、そういったね体調管理とかねそういうのもしっかりして臨むことになると思いますけれども、引き続きね応援していきましょう。続きまして春プリマベーラさんです。堀幸さんおはようございます。ヒッツーさんのシドニーへの挑戦、クラファンスタートと同時にヒッツーさんも東京を走られる、これだけでもストーリーのある挑戦だし、これまでのヒッツーさんの応援力があるからこそ仲間からの応援も集まると思います。素敵な挑戦を応援していきますねということでね、春さんも日々ねインスタ、フェイスブックのストーリーにね上げて私のこともねメンションしてくださってるので、私もそれをね、再ポストさせていただいておりますけれども、このヒッツーさんのねクラウドファンディング順調で、間もなくね、ファーストゴールの50万円に達成しようというところですね。開始から1週間経って、非常に順調な、滑り出しと、経過なんじゃないかなと思っておりますけれども、聞いているねシドニーへの渡航費とか、マラソンのエントリー費、パッケージツアーのねそのかかるお金ね金額聞いておりますけれどもね、まだまだファーストゴールだけではちょっと足りないということをね聞いているので、引き続きねセカンドゴールサードゴールなどね設定していかれると思いますのでね、引き続き応援していきましょう。そして最後、ヒッツーさんご本人からのコメントです。堀幸さん放送丸々宣伝してくださりありがとうございます。不安が吹き飛びました。クラファンが目的にならないように楽しんでいきます。頑張りますということでね、本当に順調なクラファンの滑り出しおめでとうございます。不安になることもあるかなと、ね、想像してそのクラファン開始の直前にね応援配信させていただきましたけれども、もう本当ねたくさんの方から今応援入っておりますね。今ね目標金額50万円に対して479,800円、そして支援者数が74名、そして募集期間ねこのクラファン終了まで残り41日ということでね、結構長い期間のクラウドファンディングになりますね。なのでねまだまだ最初の1週間終わったところでこれからねまだまだ伸びると思います。そしてこれからクラファン中盤戦に入っていくのでね、やっぱり支援のこう伸び悩みとかあったりすると思うので、追加リターンを出したりとかね、あと それから応援してくださっている方たちとね、Facebook でライブ配信したりとかね、そういういろんなことを仕掛けていかれるといいんじゃないかなと思っております。そしてね、もうスポンサーの紹介とか支援者さんの紹介とか丁寧に投稿されているのを見ておりますのでね、私も引き続き、このクラウドファンディング一緒に応援していきたいと思っております。頑張ってください。はい、ということで、コメント返し以上となります。オーストラリアのメルボルンよりポリユキがお届けいたしました。それでは皆さん、他者貢献な週末をお過ごしください。それではまたね。